今日はローマ人への手紙第5章18節から21節です。このところではキリストの従順による命が語られています。18節見ますと、こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたとあるわけですけれども、ここに出てくる一人の人というのは最初に作られたアダムのことであると言えます。そして違反というのは何か、それは神様と約束をした、もうどんなことをしてもいい、ただし園の中央にある木の実を取って食べてはならない、その取って食べてはならないというその実をアダムは、言うなれば誘惑に負けて食べてしまったということであるわけです。そしてそのことが実はこの不義に定められた、正しくないということであるわけです。しかし逆にその後に一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられますと出てくるわけです。このアダムと対照的な人は誰か、この一人の人は実はイエス・キリストであると言われるわけです。そしてこのイエス・キリストの義の行為、イエス・キリストが行った義の行為は何を指しているのか、それは十字架であるということです。神の正しさっていうのは人に求めるのではなくて、自分が自ら正しいことを行われる、まさにイエス・キリストの十字架はもう神様が人間に対して与えてくださる義の行為であった。人が構成してくるっていうのではなくて、自分が犠牲を払ってその命の代価を代わりに払う、その行為によって全ての人が義と認められるということであるわけです。だから私たちが正しいことをしたから神様は正しいと認めてくださるのか、決してそうではないわけです。なぜならば私たちはもし自分が自分の力で義と認めるならば 100% 行わなければ義とは認められないということです。たった一つの失敗でもって私たちはもうそれはダメだということになるわけです。ある方は例えて言いましたけれども、死んだハエがスープの中に入ったらそれを飲むことができるのか、多分私たちはスープ飲もうと思って口につけようとした時にもうハエがそこに入って死んでしまったと、多分飲めなくなってしまうのではないかと思います。ですからもう自分は正しい間違っていないと言ったとしても、一つのもう不義を行うならばそれは正しいとは認められなくなってしまうわけです。しかしこの一人の人の義の行為によって全ての人が義と認められる。でこのことは実はこの後に出てくる恵みということにつながるわけです。20節のところに、この違反が増し加わる、しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたという言葉が出てきます。ですからこの義と恵みというのは、言うなれば車の両輪で引き離していくことはできない。この2つによって実は私たちは生かされているということになるわけです。今も私たちは神の義とそしてまた神の恵みによって日々生活し、そしてまた神の御国に向かって私たちは進んでいっているわけです。そしてその中にこの大事なことは実は19節のところに出てくる従順ということです。19節の最初には一人の人の不従順に よって多くの人が罪人とされたという言葉が出てきます。この最初の一人の人はもちろんアダムのことであるわけです。アダムが神様と約束をした、約束を破る欲望に負けて、そしてこの木の実を取って食べてしまった、その不従順によって多くの人が罪人とされた。実はこの多くの人が罪人とされたという中には私たちも入っているということです。ですから私たちはどうだったのか。生まれた時から創造主である神様に従順に従ってきたという人は一人もいないわけです。もうたった一人、イエス様以外はもう全員不従順だった。だから小さい子供を見ても分かります。もうわがまま言ってダダをこねて、もうおもちゃが欲しいとかですね、もうあれをしてくれこれをしてくれ、まあそれが子供であるわけなんですけれども、私たちもかつてはもう全く不従順なものであり、しかし一人の人の従順によって多くの人が義人とされる、この従順な方はイエス・キリストであるわけです。イエス・キリストによって私たちは義とされる。そしてそれは何によって明らかにされるかっていうと、20節に出てくる律法です。律法は私たちが神様に従順なのか不従順なのか、実会によって明らかです。私以外のものを神としてはならない、刻んだものを拝んではならないというようなことを言われているわけですけれども、私たちはかつてはもうそのことを違反していた。また欲しがってはならないという言葉も後に続くわけですけれども、律法によって実は違反が明らかにされてくる。私たちはこんなことぐらい罪ではないと思っていたものが実は罪であるということがわかるわけです。そして不思議なことは、この罪の増し加えるところに恵みも満ち溢れましたという言葉が出てくるわけです。違反が増し加えるところが恵みは満ち溢れると出てくるんです。増し加わっているというのはどんどんどんどん傘が増えていく、ところが恵みの方は溢れてくる、もういっぱい、いっぱい以上になるわけです。 100% でいっぱいならば溢れるというのはもうそれを超えて 110% も 120% も、いやもうどんどんどんどん溢れてくるというような状況であるわけです。ですから違反に対して恵みが勝利していく。だから私たちの日々の生活は何が必要かっていうと、恵みが満ち溢れるということが必要になるわけです。この違反っていうのはどうしようもできません。自分が失敗した、それを否定することはできないわけです。しかし神様はそれに上回るところの恵みが注がれる。もう私が救いに預かった50年以上前は、この証しをされる方はかつて自分がこんな罪を犯したというのをもう本当に平気で言われていることに非常に驚きました。もう中にはもうアルコール依存症、もう家庭内暴力、そしてまた学校、また職場でお金をごまかした、もう本当に平気に自分の罪を言い表して、そしてそれをイエス様は許してくださった、そして私は償いしましたというような話を聞いた時に、ああ本当にその人は変わったんだなということを思わさせられたことがもういくつもあったわけです。ですから私たちのこの生き様が全く変わっていく。それは21節を見ると、罪が死によって支配したようにっていう言葉が出てきます。罪の支払う報酬は死である。 もうそのまま罪を放っておいたらやがては死に至ってしまう。ところがその後を見ると、恵みをまた義によって支配して、義によって支配されていく、義が土台となって、そして恵みが満ち溢れていく、それがクリスチャン生涯ということになるわけです。私たちは日々の生活の中でイエス・キリストの十字架が土台となっているのか、この十字架に支配されて自分の心が恵みに満ち溢れているようになっているのか、それは私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。キリストは今も生きておられる、それは死の中からよみがえられた。しかしこのキリストは私のために十字架にかかってあの時命を捨ててくださった。パウロは、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが今生きておられる。彼はその信仰に立ったということです。ですから私たちのもう人生はまさにキリストの十字架と、もう復活が土台となって、もう自我が生きるという生き方ではなくて、キリストが私の心の中に生きておられる。私たちはこのことを絶えず心の内に与えていただきたいと思います。ペテロもそのことを第一の手紙の中で証をしています。心を引き締め、身を慎んで、キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。私たちが求めるものは何かっていうと、神の恵みです。自分の罪が許された、自分が愛されている、そして彼は、従順な子供となり、無知であった時の欲望に従わず、彼はどうだったのか。彼はまさに自分が偉い、もうそういう傲慢、それがもう彼の欲望、自分が一番のイエス様の家来だ、最後まで従っていく、もうそれが彼の失敗の大きな原因であった。でも彼はその自分の罪が分かった時にもう声を上げて泣き、彼は悔い改めてイエス様に従っていく、従順なものに彼は心が変えられていったということであるわけです。ですから私たちは何を見習うのか、それは一人の人の従順によって多くの人が義とされる、自分が死んで相手を生かす、その信仰ではないかということになるわけです。私たちは本当にこのキリストを自分の心の中にいただいて、イエス・キリストのその従順、イエス様は私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、そう言われたわけです。私たちはこのイエス様を心の内に礼拝させていただき、また喜んでこのイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。